聖書は普通英語ではバイブルと申します。バイブルというもともとのこの言葉の意味は単なる本という意味なんですけれども、それに対して私どもクリスチャンは旧約聖書、新約聖書と呼びます。これが正式な名前と言ってよいと思います。これを英語で申しますと、旧約聖書はオールドテスタメント、新約聖書はニューテスタメントと申します。このテスタメントという言葉なんですけれども、実は聖書、英語で聖書のことを指す場合のこのテスタメントは T が、最初の T が大文字なんだそうです。で、これが小文字、普通のテスタメントだと聖書のことを普通は言わないで遺言のことを指すと言われます。遺言書の遺言書ですね。で、これは実は英語だけではなくてギリシャ語においてもそのことが言えまして、実は今日の箇所見てください。ヘブライ人への手紙の第9章の15節、こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者。この契約という言葉は実はディアセーケーという言葉なんですけれども、このこれが後のテスタメントになるんですが、そのディアセーケー、契約の仲介者、新しい契約、これは新約聖書ですね、新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約、これが古い契約、つまり旧約聖書、オールドテスタメントですね、ディア聖経の下で犯された罪の贖いとしてキリストが死んでくださったので、召された私たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりません。これはこういうわけでということがありますように、これまでのところをまとめている言葉なんですね。で、ところがですね、その次なんです。16節、遺言の場合には遺言者が死んだという証明が必要です。遺言は人が死んで初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は効力がありませんと。急にですね、遺言の話になるんですね。実はこれもディア聖経なんですけど、この遺言、なぜ急に契約から遺言になるのかっていうことはですね、このディア聖経、テスタメントが契約と遺言という意味、両方の意味があるんだと申しましたように、ディア聖経という言葉も遺言と契約という言葉が、これ両方の実は意味があるんです。だいたいそのディア聖経っていうのは、もともとはディアティセミーという動詞から来ている言葉で、ディアティセミーというのは、ディアはですね、これは二つという、ドゥという言葉から来て、二つのものの間にティセミーは置くなんですね。二つのもの、二つの存在、その間に置く、つまり両者の間の取り決めをして、もうここからはこっちよ、ここからはここよとかですね、そういう意味において、これが契約というふうに、両者の契約、ちゃんと取り決めをするという意味にはありますように、もう一つはこう死にゆくものがですね、生きているものに対して語る遺言ですよね、取り決め、そういうものを置く、そういう元々の言葉と考えていただければ、少し両方がつながってくるかもしれません。どうでしょうか。今日は修法を読まれて、びっくりされる方がおられるかもしれません。個人消息の欄に内田武志牧師が先週急に亡くなられたんですね。91歳でした。武志先生のお誕生日は10月24日ですから、もう少しで間もなく92歳をお迎えになるところでしたけれども、本当に急に具合が悪くなって入院されて、そしてその夜、明け方にはもう天に召されたということなんですね。しかも昨週の礼拝に一度入院してらっしゃったんですけども、その退院なさって、それから礼拝に先週来てくださって、皆さんも 挨拶をなさいました。で、お姿を見て多くの方が大丈夫かしらと心配をしていたわけなんですけれども、そして大丈夫だとおっしゃっておられたんですけれども、まあお嬢様が車で、お迎えをしてくださって、まあ最後のお別れをしに来てくださったんだなと、なさってくださったんだなと、そう思うんですが、で、私が先週教団総会からそれ帰ってきまいりまして、それを待っていたかのように、娘さんのマリコさんが、これからのことについてですね、お話をいたしました。で、その娘さんとお話をいたしました。まあ、先にマリコさんは、父が教会に出してある遺言があるはずですとおっしゃって、見せてくださいということで、そして私は書庫に、こう、閉じてある天国の履歴書ですね。皆様も書いてくださっていると思いますが、天国への履歴書を探して、内田先生の文章を見ながら、今後のこと、ご葬儀のことや、いろんなことを話しました。内田先生はご検体を申し出ておられましたので、もうご遺体は病院の方に、ありますので、10月10日月曜日午前11時からここで葬儀式を執り行わさせていただくことになりました。まさに今日の聖書の箇所の遺言となんですね。そして17節、遺言は人が死んで初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は効力がありません。本当にその通りです。その人が死を覚悟して、そして自らその自分の死を覚悟して書くのが残す言葉ですよね。で、遺言というものはとってもやっぱり重要されます。ただしそのご意思っていうのは、言葉っていうのは、これは生きている時にはこれ有効ではないんですね。亡くなった後に遺言っていうのは、しかしとっても重要な言葉ですよね。これはもう一番大事にされなきゃいけない、一番尊ばれなければいけない。法律でもこの遺言が保障されている。ですから残っているものは、これは遺言だってなったならですね、何とかしてその個人の思いを、あるいは願いをですね、実現させよう、守ろうといたしますよね。だから本当に重要であります。で、その重要さということを18節ではこう申します。次の18節です。だから遺言者が生きている間は効力がありません。だから最初の契約もまた血が流されずに成立したのではありません。これは何を言っているのかと申しますと、血が流されずに成立したことがない。聖書では血、私たちのこの血ですね、血の中に命があるというふうに考えられています。これは簡単なことで、私たちが大きなね、怪我をして、で、こう血がどんどん体から出ていってしまいますと、人は死んでしまいますよね。だから血が流れてしまうってことは、もう命をそれで失ってしまう、もう血そのものに命があるんだというふうに考えたんですね。ですから最初の契約、つまり旧約聖書でも、それはその血が流されずっていうことは遺言ということですから、まさに命がね、流されて、そして本当に大事な言葉、命を犠牲にしてね、お願いする、それが19節ですね。というのは、モーセが律法に従って全ての掟を民全体に告げたとき、これは実は先ほど読んだ旧約聖書の出エジプト記の24章のところなんですけれども、民とそしてイスラエルの人たちが、神様とイスラエルたちが契約をするっていうところなんですが、その時にその契約の印として、モーセがですね、動物をこうの殺してほふってですね、その血をですね、民全体にこう振りかけたり、そして、幕屋や礼拝堂に用いる器具にもこう血を振りかけているっていうのが出てくるんですね。それが後のエルサレム神殿や幕屋で 動物を捧げていくという、まあ、原型になるものの一つなんですけども、もう一度19節というのは、モーセが律法に従って全ての掟を民全体に告げた時、水や火色の羊毛やヒソプとともに若いお牛と親木の血を取って、この水っていうのはこれ清めなんですね。そして火色の羊毛っていうのは、これはおそらくその動物の血をこう器に取りますね。その血をこうスポンジのように吸わせたものだろうと考えられます。そしてヒソプというのは、まあ、いわゆるハープっていうか香草ですね。どういうものであったかっていうのはなかなか難しいらしいんですけれども、だいたいローズマリーとかね、ああいうレモングラスのこう香りがある枝 にこうあって、1メーターぐらいの灌木っていうかね、そういうものなんですけど、その枝をこう血に浸して、そしてその葉っぱのついた枝でこう振りかけたと考えられていますね。まあ、いわば清めの儀式なわけですね。で、そこでもう一度申します。水ではなくて血を振りかけたのはなぜかっていうと、これ命、先ほど申しました、これ命なんだってことですね。命がかかっているんだ。この、契約をするためには、つまり遺言のと同じぐらい重要なものとして、命がかかっているっていうことをこれ示しているわけですね。動物の命をこのために犠牲にしたっていうことなんです。命がけなんだ。だからこの契約の言葉、そしてこれを守っていくっていうことは、まさに命がけの言葉であり、遺言で言うならば、命をかけて遺言のように語られた言葉だから、これを違えちゃいけない、大事にしてほしい、重要だと、そう見てほしいということで、この血を振りかけるわけですよね。そしてそれはいろんな、そこで用いられる容器にもこう振りかけていくんです。特別な存在だということですよね。そして22節、こうしてほとんど全てのものが律法に従って血で清められており、血を流すことには罪の許しはありえないのですと。儀式に用いられるですね、いろんな用具、器具にも血を、で、ほとんど全てのものが律法に従った方法でもって、儀式でもって血が清められているんだよって。血を流すことなしには罪の許しはありえないんだって。本当に命をかけてね、これらが行われるんだよっていうんです。どうでしょうか。これは本当に簡単に申しますとですね、こう命をかけて、自分たちの命をかけて、遺言のように本当に命をかけて守りますとかね、この命をかけてこの言葉に従いますとか、あるいはこの血を、また動物の血をこの後も儀式で使っていきますね。これは本当に命をかけて、神様、こう遺言のようにこう大事な言葉をお願いをいたします、する場合でも、祈りをする場合でも、本当に命がけで私たちこれ祈っています、もう願っています、心の底から命をかけてこのことを神様お願いしますという意味で血を振りかけたんです。だから、もう神様遺言と思って聞いてくださいとかね、私たちは本当にこれは死ぬまで命をかけてこの契約を守りますとか、そういうことの象徴がこの血をかける、そういうことであるといいんですね。でもですね、どうでしょうか。そこまでしても、22節にあるように、罪の許しっていうのは、罪が許されたのでしょうか。旧約聖書の儀式っていうものが、本当に、それだけ命っていうものをこうかけて、血をかけて、自分の存在や命をかけて、いう思いでもってその礼拝をなし、お願いをし、している、そして罪の許しをお願いをしているわけなんですけれども、それでじゃあ神様に対して罪は許されたんだろうかと。そのことが23節ですね。 このように天にあるものの写しは、これらのものによって清められねばならないのですが、天にあるもの自体は、これらよりも勝った生贄によって清められねばなりません。これは何を言っているのかと申しますと、地上でいくら人間が決めた儀式を一生懸命してね、そしてそのために命を、つまり動物の命を犠牲にして、果たって、そしてその一生懸命ね、本当に命をかけて儀式を行い、お願いをし、祈りをし、罪の許しを神様にお願いしたとしても、それは地上のことであってね、天にあるもの自体はこれらよりも勝った生贄によって清めなければなりませんと。天の神様は、つまり私たちの罪の許しですね。罪の許しっていうのは、地上だけの話ではない。いや、もっと言うと、根本的には天にあるんだと。天の神様と私たちとの問題で、これが罪の許しですよね。その罪を許してもらえるっていうのは、私どもが地上でこう、一生懸命人間がいろんな儀式をしたり、そしてそれだけいろんな、その、犠牲を払ってですね、そして、礼拝を捧げ、祈りを捧げ、罪の許しを願ったとしても、天ではそんなことで、清められるはずがないんだっていうわけですよね。この後読んでいけばわかるんですけれども、読んでいきましょうか。24節。なぜならキリストは誠のものの写しに過ぎない人間の手で作られた聖女にではなく、天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったからであると。人間が一生懸命地上でね、許しをこうてもダメだって言うんですよ。天によって、その天にある罪を、それこそ神様の前にあるその罪を許していただかなければダメだって言うんですよ。で、それを、その清めをなすことができるのは、これはイエス様なんだよって言うんですよ。キリストは人間の手で作られた聖女、これ地上の聖女ではなく、天そのものに入ってくださって、そこで神様の御前で許しを、私たちの罪の取りなしをしてくださっているんだって言ってるわけです。25節。またキリストがそうなさったのは、大祭司が年ごとに自分のものでない血を携えて聖女に入るように、たびたびご自身のをお捧げになるためではありません。もしそうだとすれば、天地創造の時からたびたび苦しまなければならなかったはずですと。苦しまねばならなかったはずです。ところが実際は、世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいましたと。天に、旧約聖書のようにですね、動物のこの血を捧げて何回も何回も捧げて、と、それでもなかなか清められないと。でもイエス様っていうのは一度天へ入る。天に入るっていうことは、27節。また人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うため、ただ一度身を捧げられた後、二度目には、罪を負うためではなく、ご自身を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのですと。一度だけだってここに言われていますよね。これは何を言っているのかと申しますと、自分の命を捧げてくださったんだって。人間としてですよね。イエス様が誠の人間となった。そして大祭司はですね、25節にありますように、毎年毎年その大食材日というね、その儀式をして年に一度死聖所に入って、だけどそこで持っていくものは動物の血なんですね。自分のものでない血を携えて聖所に入っていく。それでは本当の、言い方を変えると、本当のその命を懸けたことにならないでしょってことなんです。確かに動物の血で犠牲をしていますけれども、大祭司は自分の命を懸けてないっていうんですよね。だから何度も何度もね、血を注がなければ、ね、動物の血を注がなければいけなかったんだって言うんです。だけれども、イエス様っていうのは、ご自身の体を捧げられたんだ。十字架でね。 人間にはただ一度死ぬこと、その後に裁きを受けることが定まっているようにと、27節にありますように、ご自分の命を捧げられて、この地上で唯一一回ですね、の捧げ物、血を注がれたんだと。これは何よりにも増して命がけって言いますか、まさに命をかけて、ご自分の血をそこに注ぎかけてくださって、そして新しい命へとよみがえって天へと昇ってくださったんだ。これが十字架の血の、ご自身のその血によって罪を許してくださったことなんだ。ご自分の命で贖ってくださった。だから一回であり、これで完了したんだっていうことを言っているわけですね。どうでしょうか。まあこれが、今日の箇所の内容って言いますか、議論の流れなんですね。だから結論としては、イエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださったんだ。ご自分の命で罪をあがなってくださったんだ。それだけでなくて、復活して天へと昇ってくださって、私たちの罪を今でもですね、許してくださって、取りなしをしてくださっているんだって言うんですよ。そして最後の節にありました。二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待望している人たちに救いをもたらすために現れてください。これ最後の終末の時ですね。最後の審判の時です。再びこの世界に来てくださるんだって言うんです。そして、誠にご自分を待っている、待望している、つまり信仰している、求めている人に対して、その、本当の誠の救いを与えるために再び再臨してくださるんだよっていうのが、このヘブライ人の手紙なんですね。どうでしょうか。実は最後にですね、この箇所にはもう一つ大事な聖書の信仰が語られております。それは今まで語ってきたことは、血を流すっていうのは命をかける、まさに命がけですね。血をかける、命をかける、命がけですね。そしてその命を犠牲にしてお願いをしたり、神様に、契約を本当に大事にする、そのことを誓ったりするわけですよね。あるいはその遺言として、そのことが本当に大事だということを表すことだと申しました。実はもう一つですね、血を振りかけるということ、血を流すということの意味が、大事な意味がもう一つこの箇所には語られています。で、おそらくですね、それはもともとはこの意味の方が、その命をかけるというよりはもともとの方がこっちだったんだろうなと思われるのが、実は22節でもう一度見てくださいんですが、こうあるんですね。こうしてほとんど全てのものが律法に従って血で清められており、血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。血を流すことなしには罪の許しはありえない。これまでは命をかけて、命をかけた言葉、遺言として聞いてください、つまりテスタメント、最初のテスタメント、あるいはディア聖経の遺言という意味でずっと、そしてその遺言を重視する、とっても貴重なんだ、すごいんだっていうことが、命がそこにかかってるから、死んだ後に語られる、初めて効力を持つような、そういう命がけの言葉だから、特別なんだということが言われてきました、言ってきましたけども、もう一つなんですね。罪の許し、血を流すことなしには罪の許しはありえない。逆に言うと、罪が許されるためには血を流さなければいけない。血を流すことが必要なんだって言うんです。これが、テスタメント、あるいはディア聖経のもう一つの意味の方の契約っていうことを考える場合に、契約、お互い、二つの間、神様と人間の間で、この出エジプト記24章もそうですけども、契約をしたわけですよね。そしてそれはもう命がけだ。命がけでこの契約を守ります。ってことは、この契約を破った時に、その両者の間の取り決めをしたわけなんですけれども、守れなかった場合に、 守らなかった方がその許してもらうわけですね。その両者の間で契約をしますね。そしてだけど片方が守れなくなった、だその守れなくなった、つまり契約を破った、裏切った、そのことに対してもう一方が、これが罪の許しなわけです。許してあげるよ、その破る契約破ったねって、お互いに契約をしたわけですからね、対等に。だけど一方がその契約を破ってしまった、裏切ってしまった。だけどもう一方がその裏切ったことをね、許す、罪の許しですね、許す。そのことのためには何が必要かっていうと、血を流すことなしには罪の許しはありえないんだって言うんです。これは旧約聖書では、例えば目には目を、歯には歯をというのがありますね。目が殴られたなら、それを仕返しに目を殴るっていうのがあるんです。だから歯が折られたらですね、その仕返しには歯、相手の歯を折ってもいいって言うんです。でもそれ以上の復讐をしちゃいけないっていうのが、目には目を、歯には歯をなんです。で、ペナルティなんですね。対等の関契約があった場合に、その契約を破る者は、許されるのは、例えば口約束、許せねっていうことで許される、そんなもんじゃないって言うんです。ペナルティなんです。命を流さなきゃいけないって言うんです。言ってる方ちょっと分かっていただけますでしょうか。それぐらい、血を流して、血を振りかけて、契約をしてるわけですよね。で、その契約を破った場合には、やっぱり血で返さなきゃいけないっていう考え方なんです。血を流すことなしには、罪の許しはありえないっていうことなんです。それこそ、契約を破った方がですね、許してくださいって言った時に、契約を破られた方、神様と、人間というふうに考えてもいいんですけれども、人間が結局旧約聖書のイスラエルの民っていうのは不従順ですよね。アダム、エヴァから始まって神様を裏切っていくわけですよね。そしてその出エジプト記24章で、このお互いに間に契約をした、モーセを通して契約をした、これもいずれ破れていきます。創世記の出エジプト記の32章などを読んでいただければ、それが破れてくるわけなんですよね。で、その時に、じゃあ、もう一度その契約に、もう一回神様と契約をしよう。もう一回そのためには罪を許してもらわなきゃいけないんですよね。その破った罪を許してもらわなければ、その神様とのもう一回再契約ってことはできないんですよ。で、じゃあ、再契約をする時に、ごめんなさいって頭下げて、すいません、もうしませんから許してくださいって。それで許されるかって言ったら、許されないって言ってるんですよ、ここは。血を流すことなしには罪の許しはありえないっていうことは、その血の契約を破った以上、やっぱり、破った側は血を流さなきゃダメなんだって言うんです。血を流すことなしには罪は許されませんよって言うんです。これは反対側に立った方がいいかもしれません。私は思います。例えば、自分たちが裏切られた側に立ったと考えてください。お互いにね、契約をした。結婚の契約でもいいです。いろんな友達、あるいはもういろんな契約がたくさんありますよね。約束をしたってことですよね。だけど、その約束を相手が破って、しまった、裏切ってしまった、そのことは裏切られたっていう痛み、辛さがありますでしょ。それにその自分をないがしろにしたってことがありますよね。侮辱されたって、自分のことをそんなに大事に思ってなかったのか、この契約あれほど大事に誓ったのにね、その誓いの言葉を簡単に裏切ってしまう。そしてそのことによって被った不利益っていうのもありますよね。実際にこのいろんな問題が起こってくるんだって。で、その場合に相手がですね、ごめんねごめんねって言って、もうしないよって、許してっていうふうに、許せるかってことですよね。ごめんねって謝ったから、じゃあ許してあげようって言えるかって言うんです。そうじゃない。 その裏切られた悲しみや苦しみ、ないがしろにされた侮辱、被った不利益を思えば、血を流すことなしには罪の許しはありえないっていう、そういう言葉なんです。もっと言うならば、血を流せってことなんですよね。それこそ、本当にこう、自分の身を切るようなね、裏切られた方が本当に苦しんだわけですよ。辛い思いをした。本当に寂しい思いをした。悔しい思いをした。それなのに、相手は、もうケロッとしてね、何の、傷も負わずに、何の痛みも伴わずに、ごめんねって言って、それで、もっと言うならば、それで許せるかっていうことなんですよね。現実的にこう考えてもいいと思います。私どもがね、誰かこう、ひどい目に遭わせた。自分のことをね、そういうふうにひどいこと言われたり、ひどいことをされたり、傷つけられた存在を許そうとしましょう。許してあげよう。相手がね、許してくださいというふうに言うならば、まだいいかもしれません。だけど、いろいろね、私はこんなに傷ついたんだよ、あなたの言葉でこんなに辛い思いをしたんだよって、あるいはあなたの言ったことが本当に今でもそのことを考えると、本当に嫌になる、辛くなるんだっていうこと。そしたらですね、その人が、そうだったのと、軽くですね、そんな風に考えていたんだって。それはごめんね、みたいなね。それはそういう思いは全然なかったよ、とかって。全然その、反省もしてくれない。反省はしてくれても、本当に軽いことだとして、受け流しちゃうというかな、考えてしまっている人を、しかし、自分が許すんですよ。その人を、その人が血を流してくれないんです。わかりますかね。その人が血を流してくれないんです。辛さを分かってくれない。自分の悲しみや、どんだけ辛い思いをしたか、どんだけ不利益を被ったか、相手に話したとしても、相手はそれをまともに受けてくれない。にもかかわらず、そういう相手を許そうってするんですよ。罪の許しは。許すってそういうことでしょ。相手が、本当に苦しんで血を流してくれて、もう自分のこの苦しみや辛さと同じように、苦しみや辛さをね、感じてくれて、そして、ごめんねって、本当に心から本当にこう、その代償も全部払って、傷ついて、そういう、あるならば、そういうことであるならば、なんとか許せるってことができるかもしれません。だけど、相手を許すときに、相手が、全然その問題や悩みを感じてないんですよ。にもかかわらずその許すってそういうことですよね。私が許すわけですから、私が許すんですよ。相手がどういう状況であってもですね、ちょっとぐらいしか反省しなくてケロッとしているようなそういう存在でも、許さなきゃと思って許そうと思ったら、じゃあどうなるか、どうなるか。私が血を流すんです。これ、そういう意味なんですよ。血を流すことなしには罪の許しはありえないんですよ。そのケロッとしている、もう、あんまり罪の重大さを感じてない。そういう人間を、でも私は許そうって。許さなきゃ。あれ、許そうって。あの人の罪を許そうって。その許すためにはどうしたらいいんだ。ただ、頭の中で切り替えたり、気分を転換したり、もうその人のことについて考えなくなったらそれが許しか、そうじゃないって言うんですよ。本当にその人を許すためには、今度はその人が血を流さないんだったら、私が血を流すんです。自分が血を流さなければね、人は許せないんです。その人を許すためには、どっちかが血を流すんですよ。そういうことをここは言っています。そしてまさに、私たちを許すために、イエス様、神様が イエス様が十字架にかかられた。イエス様ご自身が血を流されたんです。それが主の十字架ってことなんです。私たちは血を流してないんですよ。だけど私たちを許すためには血を流さなければ罪の許しはありえないんです。ということは神様ご自身イエス様がの方がですね、血を流してくださったことによって初めて私たちの罪が許されるんだって、それが主の十字架なんですね。これ分かっていただけるでしょうか。とっても大事な言葉なんです。これとっても重要な言葉なんです。血を流すことなしには罪の許しはありえないんですよ。いや、どっちかが本当は契約を破った方が血を流さなきゃいけないんですよ。当然でしょ。あなたが破ったんだから、あなたが罪を犯したんだから、その罪の贖いは自分が責任を取らなきゃいけない。その責任の取り方は血を流すんですよ。それこそ死んで親指をしなきゃいけないぐらいの、本当にそこまで血を流すぐらいの命がけの行為をして初めて許されるということが起こるんだよって言ってるんですよ。だけど私たちがそれができないときには、相手側がつまり破られた方が血を流して罪の許しを完成させるしかないんだって言うんですよね。今日の聖書の箇所の9章の20節を見てください。これは先ほど申しました出エジプト記の24章の出てくる言葉が引用されているんですが、読みます。20節。これは神があなた方に対して定められた契約の地であると、そうモーセは言ったんだって、そのモーセの言葉を引用しているんですが、これが実はある言葉と似てるんですね。これは何かと申しますと、もう最後です。マタイによる福音書第26章28節を見てください。53ページ、新約聖書53ページ、マタイによる福音書第26章の28節ですから、ちょっと26節から読みましょうか。最後の晩餐のところなんです。一同が食事をしているとき、イエスはパンを、マタイ26章26節、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えてこれを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また杯を取り感謝の祈りを唱え彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であると。この言葉が契約の血であるっていうのは、これ多分イエス様があのモーセの出エジプト記24章のあの神様と人との間で契約があった時にモーセが言ったあの言葉を土台にしながら、まさに多くの人のために流される私の血、契約の血である、罪が許されるように、私が流すってことですよね。あなた方が流すんじゃない、私が流すんだって言うんです。私がその罪の許しのために流す私の契約なんだって言うんです。で、これはもうよく分かってらっしゃるように、これが後の聖餐式の聖定の言葉ですね。聖餐聖定の言葉になります。聖餐式の時に毎回必ずこれはあなた方の罪が許されるように流される私の血であると、その言葉が繰り返されますよね。これは本当は私たちが流すべき血だったんだけど、代わりにイエス様があなた方のために流すんだと、そして今でもそう血を流して許してくださっているんだって。だから毎回聖餐式を執り行うんです。毎月聖餐式を執り行って、そこで我々の罪が許されることを改めて覚え、その血によって私たちが許されていることを、十字架が私たちの、私の罪のために主がまさに血を流してくださっているのだということを、思う時であります。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日もまたヘブライ人への手紙を読み、とても大事な言葉を、 共に読めたことを心より感謝いたします。本当は私たちが血を流さなければいけない、そうでなければ罪が許されない、でも自分の愚かさ、罪を許すためには本当に自分の命、私どもの命を捧げても足らない、自分では自分の罪を解決することができない罪人であることを、主よ、あなたが憐れんでくださって、その憐れみのみで自らあなたご自身が血を流してくださって、この罪の許しを完成させてくださったということに、今日もう一度新たに思いを馳せることができますように導いてください。コロナ禍でなかなか聖餐式を持てません。どうぞ本当にあなたの聖餐のそのパンと杯に一日も早く預かることができますように、私たちを守り導いてください。皆によって祈ります。アーメン。